始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。今週のお題トークが推しへの愛を語るっていうことになってるんですね。割とラジオトーク界隈そういう熱い方っていうのがね多いような気がするんで、なんとなくね盛り上がるお題トークなんじゃないかなと思います。で、一方僕はというとですね、そんなことよりっていうかね、この推しっていうこの言葉自体がなんか興味深いんじゃないかなってねふと思ったんですよね。で、この番組初めて聞くぞっていうね方もいらっしゃると思うので、申し上げておくとですね、まあ言語とか言葉に関することをよく話している番組です。で、今回も、その例に漏れずこの推しっていう言葉をねちょっと考えてみようと思います。で、当然この推しっていうのはまあ動詞で推すっていうのがあって、まあそれが元というかね由来となって派生してできた言葉っていうふうにまあ普通解釈されるし、それで正しいと思いますね。まあそれは誰でも思いつくことだと思うんですけど、まあ、もっと言うとこの推しっていうのは連用形ですよね。まあ日本語学というか日本語教育ですね、日本語教育ではこういう連用形のことをマス形って言ったりするんですよね。というのも、推しますみたいにマスっていうのが後に続く形なのでそのままマス形と言ったりすると。で、日本語ではこういうのはよくあるんですよね。こういうのっていうのはつまり連用形がそのまま名詞となるっていうことですね。まあ探せばいくらでもありますよね。光るから光になったり、話すから話、痛むから痛みとか、流れるから流れとかね、まあこの連用形がそのまんま名詞となるっていうのは山ほどあって、で特にさっき言った光とか話みたいなのはもうなんていうかな、光るとか話すからの派生とはあんま考えられずにもうそれ自体が名詞みたいな感じでね考えられてるんじゃないかなと思いますね。というのがその証拠に光とか話っていうのは送り仮名つけないんですよね。まあ痛みとか流れっていうのはみとかれっていう送り仮名がありますけど、まあ、光とか話っていうのはそのまま送り仮名なしで使われたりするので、まあ、そういうところに現れてると思うんですよ、その名詞としての意識がね。まあそれは今回どうでもいいといえばどうでもいいんですけど、まあこういうふうに割と連用形は名詞として用いられることが多々あるということですね。ただね、これを連用形と見るかどうかはね割と人によるんですよ。僕はもう連用形が名詞として使われてるっていうふうに考えてるんですけど、つまり名詞化の機能があるってことですね、固い言い方をすると。ただ人によっては連用形の光っていうのと、まあ、名詞の光っていうのをまあ区別する人も多いと思います。もしかしたらねそっちの方が多数派かもしれませんね。ただまあここはちょっと話を簡単にするためにとりあえず連用形が、まあ、名詞化として機能してるっていうふうにねしときますね。まあ連用形が名詞として使われてるということです。で、話はこの推しに戻りまして、この推しっていうのは僕はあんまよく分かってないですけど、やっぱり人に使われることが多いのかなと思いますね。まあもしかしたらねその成立過程を考えると推し面とかねっていうのが先にあって、でそれの省略形みたいな感じで推しっていうのができたのかもしれません。まあ、ひとまず人を指すことが多分多いんだと思うんですね、推しっていうのが。まあ、それに対してさっき言った光、話、痛み、流れみたいなものはまあ人ではないですよね、表してるのが。まあこういうのなんて言うんですかね、出来事とか事象を表してるってことですよね。ただね、この連用形が人を表さないかというとまあ、決してそういうわけではないんですね。例えば物知りとか魔法使いとかウイロウリとかね、嘘つきとかこういったのって、まあ、全部 まあ、連用形が使われてますよね。物知りの知りは知るから来てるわけだし、魔法使いの使いっていうのは使うから来てるっていうことで、まあ、全部連用形が名詞として使われていて、で、今言ったものは全部人を指してるので、まあ、連用形が人を指すってことはこういうふうにあり得るんですけど、推しっていうのが面白いのは、その連用形単体で人を指してるってのが多分面白いんだと思うんですよね。まあ、今言った物知り、魔法使い、ういろうり、嘘つきっていうのは全部名詞足す、まあ、連用形の組み合わせで人を指してますよね。なので、この推しみたいに連用形単体で人を指すっていうのが多分ね、まず面白いんだと思うんですよね。普通はさっき言った光とか話とか痛みとか流れみたいにね、事象、出来事を指すのが多分ね、連用形単体だったら普通だと思うんですよ。人を指すんだったら魔法使いみたいに、なんかね、名詞と連用形の組み合わせじゃないと多分いけないんじゃないかなと思うんですけど、推しっていうのはね、まあそれに沿ってないっていうか、連用形単体でも人を指してるんですよね。で、この推しっていうのが面白いのはもう一点あって、まあ一つは今言った通り、その連用形単体で人を指してるっていうのと、もう一個は推されている対象を指すってことですよね。つまり、まあアイドルだったりキャラクターだったりするんでしょうけど、推されている対象を推しっていう言葉は指し示しているということですね。これね、ちょっと説明しづらいんですけど、例えば、嘘つきっていうのは、嘘をついているその張本人を指しますよね。嘘つきっていうのは。一方、推しっていうのは、推しているその張本人ではなくて、推されている対象の人だったり、キャラクターだったりを指してるってことですよね。だから、私の推しみたいに私のっていうのが付けられるんですよね。まあ私の嘘つきっていうのもまあ言えなくはないですけど、ちょっと意味は全然変わってきますよね。まあそういうことで、この推しっていう単語はね、まあ少なくともこの2つの点で変わってるなってちょっと思ったんですよね。まあもう一回言っとくと、連用形単体なのに人を指すことができる。で、もう一個は、その動作の対象の方を指すことができるっていうね。まあ、ちょっとね、説明しづらかったんですけど、まあ、伝わってるといいなと思います。でね、まあ、今ちょっと思いつきで話してるんで、この推しと同じような特徴が当てはまる、単語っていうかね、連用形が他にももしかしたらあるかもしんないんですけど、ちょっとね、全然思いつかないんですよね。やっぱりね、連用形単体だったら普通は、まあ、物事だったり、事象だったり、のはずなんですよ。例えば読み書きみたいに、まあこれ連用形単体というよりはちょっと連用形2つの組み合わせみたいな感じですけど、まあ連用形だけだったらやっぱね、事象なんですよね、物事なんですよ。で、これが物書きみたいに名詞プラス連用形になると一気に人を指すことができるようになるんですよね。まあこういうふうにね、大抵の動詞はやっぱね、連用形単体で人を指すことができないし、かつその動作の対象を指すことも多分ね、ほとんどないんだと思うんですよね。で、今んとこね、一つだけこの推しと同じパターンのものを見つけまして、で、それがパシリですね。で、パシリっていうのは、まあこれもね、まあもともと使いパシリからですけど、まあ一応走るの連用形のちょっと音が違うバージョンと考えてパシリっていうのをね、考えると、これは当然人を指してて、で、使いっ走りをする対象の方ですよね。なので、まあ私の推しと同じように私のパシリっていうふうに言うことができるんですよね。っていうふうにね、この推しとパシリだけね、ちょっと変わった振る舞いをするんじゃないかなってちょっと今思ってるんですよね。まあちょっとね、これはね、全然まだ調べてもないし、探せばもしかしたらどんどん出てくるかもしれないので、もしね、コメントとかご意見あったら、ぜひね、送っていただきたいと思うんですけど、ちょっとパッと思いつく限り、やっぱり推しとパシリっていうのはね、変わってるんじゃないかなと思います。というわけでね、今日のトークは、 日本語の連用形が名詞として使われる時の特徴というかね、まあそういうお話でした。なんかね、あんまり伝わってないんじゃないかなって気がします。ちょっとね、わかりづらいトークになっちゃってすいませんでした。というわけで今回はここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。